ラボの朝活。
この番組は笑顔と元気あふれる医療グループオルソグループ、勉強効率化に精神集中をサポート、シンプル瞑想をお届けするセルパワー、コミュニケーションで人と社会を豊かにするケーズインターナショナルの提供でお送りいたします。
おはようございます。オラボ代表の竹岡でございます。オラボは2021年の1月に非営利活動法人として設立をいたしました。昨年一般社団法人といたしました。次世代を創生していく人材に交流の場を提供していきたい、セミナーなどを開催して学びと啓発の場を作っていきたいということで、設立をいたしましたけれども、すでに交流会セミナーを10回にわたり開催しております。そして活動に賛同いただいています皆様の会費、そしてセミナー交流会での収益金を次世代のために活動されている団体の皆さんへ支援金とさせていただいています。今朝は新進気鋭の女性起業家として若くして起業されたケーズインターナショナルの島田社長にお越しいただきました。おはようございます。
おはようございます。
今週来週とよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
若くしてこう起業されたということでございますけれども
そんなことはない
起業をされたそのこういったことでやりたいとか、特に女性だからということはなかったと思うんですけども、そのあたりはお仕事の内容も含めてご紹介いただけますか。
そうですね、現在私たちは、翻訳通訳、あと語学系の人材発見、そして、会議ですね、国際会議の運営と、あと外国人モニターのマネージメント、そういったことをやっております。
はい。
もともと私が起業しようと思ったのは、単に社長になりたいと思っただけです。
素晴らしいですねそれはやっぱり社長になりたいと若い頃から思っておられたんですか。
いや、それを思ったのは28歳の頃なんですね。それまでは自分の人生計画では、28ぐらいまで、英語の仕事をしたかったんですけれども、それしながら、28歳で結婚して、そして、主婦しながら通訳でもしてたらいいかなっていうのが私の目標でした。
ああ、なるほど若い頃の
若い頃の。そうです。それで大学出てから輸入住宅の会社で貿易やりながら、夜は通訳スクールに行って、磨きをかけると、でだんだんそう通訳もできるようになってきたんですけども、ふっと気づいたら28になって、計画通りになってしまって、それで通訳を捨てると大体会社の社長とかにつくんですけども、
そうですね。
そうすると、出会う方も結構すごい方が多くて、でお話しされる内容も、私たち実務レベルの話じゃなくて、もう全然違う次元の話をされているので、これは私ももう28超えてしまったし、私はここの立場じゃなくて向こうの立場になった方がいいなと。
なるほど。そうするとそういう通訳されたり、フォローされてる社長さんだとか、そういった方にインスパイアされたということですかね。
そうです、
で
ももともと私自身は滋賀の田舎の長浜出身で、サラリーマン家庭なので、全くそういう根もないんですね、ないんで、そういったことは一切なかったんですけども、環境によって変えていただいたというか、
なるほどね。やはりそういう中にいらっしゃったら、やはりそういう方を見ながら自分というものを高めていかれて、やはり私は社長になるべきだと、こういう思われたんですね。
そうです。
で、具体的に社長になると思っただけでは社長になれないじゃないですか。
そう思っただけです、
で思ってそれをどういうふうに実現されたんですか。
で思って何で商売しようって一回何も決めてなかった。とにかく社長になると、でその次にちょっと転職して外資の機械メーカーに勤めて、そこでは社内翻訳通訳を経営者についてやってたんですね。
ああ、なるほどね。
でだからもうちょっとあれをつけてという形でやってたんですけども、そこ終わったら社長になろうと。
なるほど。 まあ、そういう、まあ、ある意味でその社長になる準備をずっとされてたということです ね。
でも何をするかは決めてなかった、うん、
その時もうですけど、その翻訳とか通訳のプロですよね。
そうです、
されたんで、我々から見るとそのままそれを事業にされたのかなという感じになるんです。そうでもないんですか。
もうなんかやり尽くしたっていう感じで、うん、もう私のそれやるん違うかなとか思っちゃって。
あ、そういう仕事は、
はい、
ああなるほど。それでそういうのをする会社にされたわけですか、初めは。
結局は、うん、最後の会社で私も辞めます、社長に会社作ります、うん、とか言ったら、うん、その時の上司が何で会社作るの言うから、うん、いや決めてないとか言ったらそしたらね、君が今までやってきたことでやるなら、うん、うちが契約してあげるよと、
うん、
翻訳通訳の、
なるほど、
で結構ちょっと大きな外資のメーカーさん、うん、グローバル企業と契約いただいて、うん、まあそれでやるしかなかったと。こんな言い方悪いんですけども。
いやいや、それはやっぱり一つのすごくね、島根社長のそういう能力というかエクスパディーズが評価されてたということですよね。
と、はい、ありがとうございます
ですけど、その、まあ、ある意味で非常に幸運なお立場だったということですよね。
そうなんです、本当にありがたくって、うん、もうね、今でも感謝はずっとしております
でしょうね。いや、私もいろいろ若い子たちに、先日も高校生ぐらいの方に、まあ、なんか教えてくださいって来たんで、何っていうと、とにかく社長になりたいと、
うん、
で 何したらいいですかって聞くから、それはあなたが見つけることやろうって話したんですけど、島田社長の場合はもうそういう翻訳通訳とかいろんな、まあ、ことを経験されてたから、まあ、ベースができてて、それを評価されてたんで、その外資系の会社さんがそれでは契約してしようということになったわけですよね。初めはお一人で始められたんですか。
そうです、私の思ってたきらびやかな社長とは違って、うん、一人で昼間営業、うん、夜は夜な、なんか翻訳するとか、もう一人でずっとなんか営業と翻訳とコーディネーターと、なんかそんな社長業なんて全然してなかった
一人で何役もされたということですね。そうです。それで今は、まあ、スタッフの方もご一緒されてるんですけど、この今のケーズインターナショナル、初めからそのお名前だったんですか、社名は。
最初はクイーンズインターナショナルとかなんかやってました、
うん、クイーンズですかクイーンズでいいんじゃないですか。
そうですね、それが外国人に Q でウィンって、クオリティにを通じてウィンウィンにしようと思ってたので、Q ウィンズっていう名前にしてたんですけれども、うん、外国のメーカーがなかなか読めない、当て字はやっぱり読めないなと。
ああそうですか、
はい、
9が
9が、
ああなるほど。それで K に
K に変えました。ああ
K は何か意味が、邦子の K ですか。
そうです、私のイニシャル。
なるほど、
すみません。
いえいえ別に、あそうか、 K 図ってそうですよね。
そうです、
わかりやすいですね。それでその現在はそのいろいろしていただくと、多言語ですか。
そうですね、
多言語でソリューションしていこうということを目指しておられるというふうにお伺いしたんですけど、具体的には多言語であるってどういう、こうシステムになるんですか。
うん、多言語の翻訳通訳ですし、うん、あと、翻訳通訳に関しては、例えばグローバルメーカーさんっていうのは、例えば品質保証部っていうのが日本にもあります、そして中国やら韓国にもあります、うん、でそこをくるっとこう横差しして品質保証会議とか行うんですけども、
あなるほど、
でその大体が英語で皆さん喋るんですけども、よくねお客さんが言われるのが、プレゼンはいいけれども Q&A になったら誰も喋らないと。
あなるほど、
ね、英語でね喋、
れ
ないと、
で
みんなじゃあコロナになってからオンラインになったので、うん、まあそのみんなが介するお金はいらなくなったから、うんうん、多言語の通訳を全部入れてみようと、この前は日本語、英語、中国語、韓国語、ベトナム語かなんか7カ国か8カ国語。
あそらマルチもマルチですね。
そうです、それも、うんうん、みんなそれを言ってる人はその言語で聞けるというように、うん、リレー式の同時通訳っていうのを、うん、 やったりとか、うん、国際会議でやってるんですけども、そういうものをやったりとかしております、
うん、やはりあれですか、そういうふうに自分の、まあ、母国語っておかしいですけども、ベトナムの人はやっぱりベトナム語で喋りなさいと言った方がやっぱり出やすいですか、話は。
そうですね、うん、出やすいですし、あと、うん、まあなかなかアクセントもね、竹岡さんもよくご存知だと思うんですけども、うん、なかなか聞きづらいね、アジアの英語は。
そうですね、
わからないので、はい。
まあ、シンガポールなんかシンギッシュとか言いますしね、シンガポールは英語と広東語と混じったような英語ですもんね。
そうなんです、
まあ、ある意味では我々、僕なんかにとっては非常に東南アジア行くと気楽なんですけどね。日本人が喋っても別におかしくないと、少々発音がおかしくてもみんな認めていただけるみたいな。あ、なるほどね。そうするとやはりそういうこれからマルチの言語サービスというのは増えてくるっていう感じでいらっしゃるんですか。
そうですね、うん、こうですかね、こうオンラインとかになってましたら割と気軽にできますので、うんうん、はい。
で、今まあそういうマルチの多言語ニューソリューションというのもやっておられるんですけども、ケーズインターナショナルとしてこれが私の会社の強みっていうのはどんなとこに今お考えなんですか。
まあ、私たちはまあ専門分野でいうと IR とか契約とか、うん、ね、そういったものを強みとしてやっております。うんうん、で、まあ、それはまあスキルの問題なんですけども、うん、まあ、何が違うかって言ったら、まあ、即レスしようとかね、即に、返答しようとか、あと、まあ、お客様とかこう、まあ、私たち人を動かしてるので、この人たちが動きやすい、なるべく動きやすいようにこう、うん、いろいろ段取りしようとか、うん、そういったことを心がけています。
やはりその品質っていうことになるんですか。
そうですね、品質も重要です、うん、一番やっぱ、うん、専門なんで、
うん、まあ、その中にはやはりそのスタッフの人が気持ちよく働けるっていうのも大きな要素になるように思いますけれどもね。
そうですね、
今おっしゃってますように、そうするとそういうスタッフの人とのコミュニケーションを図るっていうことも社長業としては重要なことになってくるわけですか。
そうですね、うん、はい。
例えばそういうのにどういうふうな工夫をされてるんですか。
やっぱりコミュニケーションがないと何を考えてどこを向かってるのかがわからないので、うん、なるべく週に1回はここまでの進捗とかのいうのを確認したりとか、うん、そして、方向性は週1回みんなでか、うん、あれしてるんですけれども、うん、なるべく話を聞くようにしてます。
なるほど、聞き上手っていう感じですか。
竹岡さんほどではね。
よくおっしゃいます。やはりそういうその外部のお客様にこう常にコンタクトするっていうか、お客様とのコミュニケーションも大事だと思うんですよね。そしてスタッフとのコミュニケーションも大事だし、そのあたりは島田さんにとってはすごく得手な部門じゃないかと思うんですけど。
そうですね、まあ、私の、まあ、父親がですね、大事にすることっていうのをこうちっちゃい頃から言われてたのが、勉強とこう人付き合いだけはお金をきちるなと。
なるほど。いや、そのあたりはまたもう少し詳しく次週にお伺いしたいと思います。はい、今週はどうもありがとうございました。はい、
どうもありがとうございました。
ラジオ関西防犯キャンペーン。
中国から来ました神戸芸術工科大学の留学生です。神戸は港都市だから風景が綺麗、来てよかったです。せっかく留学に来たので自分自身の安全に気をつけたいです。先輩にストーカーや盗撮とかのことを聞きます。夜遅く帰らない方がいいです。请大家一定要注意安全。
我が町の安全はあなたから。2月28日火曜日夜8時からは、玉岡薫と笑福亭銀平の日本遺産兵庫のツアカデミー。作家玉岡薫さんの講演と笑福亭銀平さんの落語で日本遺産兵庫の津の歴史に触れる1時間です。お楽しみに。
時刻は間もなく5時30分です。ここからの30分間は プレイリストオブハーバーランドの再放送でお楽しみください。